週刊ボルターズ、これからの時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどもね、はい、さっきもご紹介しましたけども、世界で一番稼いでるスポーツは
です、ね、
バスケットボール
バスケですってい
うことなんですよね、はい、一番がサッカーでロナウド選手でしょ、でその次がですねバスケットボールのですねステファン・カーリー選手ということなんですよ。うわそのバスケットボールの話題でございますが、はい、今日はですねもういきなりですねもう今試合はございませんのでね、はい、このコーナーに参りたいと思います。今週のピックアップ、今日はですね、はい、スタジオにお客様をお迎えしておりま
そうなんです、
はい、遠山コートヘッドコーチなんですけどもね、うん、いや遠山ヘッドコーチよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今バスケットボールが一番稼いでるって話したんですけどね
、はい、夢がある。
世界のこのトップの人たちっていうのはやっぱすごいんでしょうね。
そうですね、もう本当に
ねえ、はい、ボルターズもですね、もうガンガン稼ぐようにですね、うん、私たちも応援して
ですね、
ね、はい、もっと盛り上げていきたいというふうに思いますけども、
ありがとうございます。
まずはですね、まあ今シーズンもちょっとね最後プレーオフちょっと本当残念でしたね。
そうですね、ただ、うん、ちょっとチームの怪我人だとか離脱の選手がいて、ね、まあその中で本当によく頑張ったシーズンだったと思います。
もう後半は本当すごかったですよね、はい、14連勝なんてね、
そう
でしたよね、うわーって私たちも言ってましたもんね、本当お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
まずはですね遠山ヘッドコーチのねプロフィールをご紹介したいと思います。
はい、遠山ヘッドコーチはですね北海道出身の43歳、2010年には27歳で宮崎シャイニングサンズのヘッドコーチに就任なさいます。以降琉球ゴールデンキングスとか、バンビシャス奈良、それから滋賀レイクスターズなどのヘッドコーチに歴任されました。ボルターズには2021年にアシスタントコーチとして入団、翌2022年から2年間ヘッドコーチを務め、昨シーズンは一度アシスタントコーチになりましたが途中から再びヘッドコーチに復帰、今シーズン指揮してチームをプレーオフに導いたということなんです。
このヘッドコーチにねまた復帰されてから、はい、またそれからガーッとね勝っていってということですよね。
素晴らしいですね。
どうですか、
はい、
ね、私思いますけどね、うん、バスケットボールの関連の人はね、はい、みんなかっこいい。
ずるいですね。
この前奈々さんもそうだったでしょ、
はい、
かっこいい。
奈々に続き遠山ヘッドコーチも、まあ、おしゃれだし、はい、でご本人もやっぱ体鍛えてらっしゃるんですが、すごくスタイルがいい。
あのちょっと太ってるだけです
いやいやいや、そんなことないです。
でも本当奈々さんもそうですけど、はい、モテるでしょ、う
ん、いや同じ床屋さんに行ってるので
そうなんですか、
はい、なんかねやっぱ、あのバスケットボールの方ってみんなね
かっこいいですよね。
なんだろうなと思います。
かっこ悪い人あんまりいない
です、ね、いないんですよね。いやー、なんなんだろうなと、これなんかちょっと、うん、まあこれからもね、はい、いろいろこうお話しするたんびにね、そこにもちょっと盗んでいかないといけませんけどもね。
はい、
はい、まずこのシーズンを1年間をちょっと振り返っていただきたいんですけども、はい、どうだったですかね。
そうですね、本当に難しいシーズンで、悪い時もいい時もあったんですけれども、まあ、トータルして本当にチームが成長しましたし、個人個人も、選手スタッフも成長した、そしてよく頑張っていいシーズンだったと思います。
いや本当にちょっと負けが込む時期もあったりとかしたんですけども、そしてみんな故障者が出たりとかねあったんですけども、本当そういう時になんかこうみんなが一致団結するというか見事にカバーしてくれて、やっぱそのあたりはなんかわあボルターズっていうチームいいなって感じました。
ありがとうございます。本当にその通りで、くじけても、もう仕方がないかなっていう状況も何度もあったんですけれども、本当チームはみんな、雑にならないで、一丸さを目指して、応援していただいている皆さんのために一つでも勝利を、一つでもいいプレーをっていう、そういう姿勢を、シーズンを通して貫いてくれたと思います。
ですよね。でなんかこの選手がね調子良かった選手が怪我したとか言うとかで、ね、誰かがパッと出てくるんですよね。このあたりがやっぱ本当なんかいいチームだなというふうにね、うん、感じましたね。で選手が抜けてもね、でこれすぐいい選手が入ってくる、まあ、このあたりはまたヘッドコーチはじめ奈々さんとかね、まあ、見事なそのなんかこうね、
はい、皆さんの、ね、こう仕事をちゃんと持ち場に
見てらっしゃるそこだと思うんですけども、はい、はい、いや14連勝の時本当私たちも狂喜乱舞してたわけですけども、うん、あれは14連勝できたっていうのは何ですかね。あれ
まあ、あの本当にやってる最中は本当一つ一つの積み重ねで、毎週毎週土曜日の試合まず勝とう、で日曜日どうしようで次の週も同じ、その一つ一つの積み重ねで、まあ、連勝していって、だいたい10連勝ぐらいの時からいいかな、いい感じかなって思ったりはしたんですけれども、まあ、ただその、連勝の最中に結構離脱者とかがあったりしたので、怪我人だったりだとか、本当によくみんな頑張って勝ったなっていうふうに思います。
ちょっとあの時神がかってましたよね。なんか、はい、いや神がかったって言ってね、みんなが頑張ったからなんですけどね、なんか、はいはい、わーすげーなーってずっとね感じてましたよね。
今の話聞いてるとなんかもう一つ一つ詰めてって、そんなになんか浮き足立った感じではなかったんですね。
そうですね、まあ、チームのコンディションもあってクタクタでしたし、
クタクタ、
ただやっぱりあのプレーオフを目指す、そして、その次はホーム開催を目指す、そして熊本の皆さんの前でプレーする、で皆さんのために、プレーオフのホームゲーム、そして優勝を目指したいっていう、その目的がしっかりしてて、みんながその目的に向かってあのや一つ一つやって
る、ベクトルがみんな同じ方向に向いてたんですね、はいはい、ねえ、そしてやっぱあの奈々さんもずっとおっしゃってたんですけど、うん、あのそうやってみんなが頑張れるのは熊本のブースターの皆さんがどこに出しても負けないような、はい、日本で一番だって奈々さんがねおっしゃってたんですよ、はい、うん、そのあたりどうですかね。
あもう本当にその通りですね。あのやっぱ対戦相手もあの熊本のホームゲームが一番嫌だって言いますし、うん、いい意味で、あの僕たちもホームゲームじゃなかったら勝てなかった試合もいっぱいありますし、僕の場合はあの本当に、それこそ B1 だとかいろんなところを経験した上で今熊本にいさせてもらってますけども、あの本当に全然違いますね。
ね、え、奈々さんもそうっておっしゃってましたもん ね、
そうですね、
世界ずっと見てきた、ね、中ですごいっておっしゃる、うん、やっぱそれはどうなんですかね、選手の皆さんとブースターの皆さんもなんかこう、まあ、直接的な距離は近くなくてもなんかこうやっぱ近いんでしょう、なんか気持ちが。
そうですね、あのそれこそ本当に今始まったことじゃなくて、昔からの一つ一つのチームができた時から、うん、ブースターの皆さんとチームがお互いが一緒にこう熊本を盛り上げていこうだとか、一緒にいいものを作っていこうっていう、そういうところがあの少しずつ、この熊本のバスケットの熱狂につながったんじゃないかなっていうふうに思います。
あの辛い時期もありましたよね、あの熊本地震があって、ね、できない時もありましたけど、はい、まあちょっと考えてみると、あれでまたぐっと近まってたっていう、なんかそんな気持ちもするんですよね。
そうですよね。あの当時は僕は、いなかったんですけれども、はい、まあ、例えば小林慎太郎だとか、はい、彼らが中心にこう熊本の皆さんと、熊本のために何ができるかっていう、そういうところがやっぱり一つ一つつながっていったんじゃないかなというふうに思います。
ですよね、はい、そしてね、もうずっと5年連続ですかね、プレーオフにもですね出て、あと一歩ですよね。
そうですね、
あと一歩。
あの本当に、基本的には、チームが、フレッシュに怪我人もいなく全員揃ってる状態だったら本当優勝できるっていうところまでは来てると思います。
もうあの時はなんか力も出し尽くしてたみたいな、ちょっとそんな感じしましたね。
そうですね、今シーズンはもう、最後は外国籍選手が2人になったんですけれども、はい、もう怪我して足が動かないので、もう本当にできることだけ、はい、いつもやってる例えばこう守りディフェンスもできないから違うことやろうとか、いつもやってるプレーができないから違うことやろうだとか、そういうところだったので、まあよく頑張ったなって本当に思います、
はい、満身創痍なんですね、選手の
方もね。ちなみに清野さんはね、はい、内抜選手のね、
そうなんです、
大ファンなん
です、はい、叫ぶポイントちょっと間違ってるみたいなんですけど、
はい、内抜もそうですね、はい、プレーオフ最後負けたゲームですけど、土曜日に捻挫をして、でもう日曜日も試合前に足動かない、
そ う、 な、
はい、ね、そういう状態 で、
でも頑張ってくれましたよね、はい、でそうやってまあプレーオフも終わりました。今、ね、選手の皆さんもいろいろなんかこうどんな動きしてるのかなと思うんですが、ヘッドコーチは今の時期って何をなさってるんですかね。
あの、まあ、細かくは言えないんですけど、まあ、それなりにあの忙しく、
何だろう、
奈々さんもおっしゃってましたもんね、実は今がね動きが一番大変な時期なんだっておっしゃってました、
ね、気になりますね、
はい、でもやっぱりあのどうなんですかね、24時間のうちバスケットボールのことを考える時間が相当長いんじゃないですか。
そうですね、あのコート上の、まあ、シーズン中だとかはコート上の練習もそうですけれども、うん、で対戦相手のこうスカウティングだとか自分たちの、ね、チームをもっと良くしていかなきゃいけないっていうところなので、デスクワークがやっぱり、
デスクワーク、
はい、 何一日何時間もずっとパソコンとにらめっこして。
意外です
ね。なんかそんなイメージってあんまないですよね。かっこよくね、ね、うん、アリーナでね、こう指示出してるとかね。
なんかボールなんか回しちゃったりと
か。そんなイメージなんですよ。チームの練習がない月曜日なんかが僕たちはコーチングスタッフは一番忙しいですね。練習ない日にもう一日中も朝から晩までずっとこうパソコンとにらめっこして。
うわ、
大変なんですね。
大変ですね。はい、まあでもね、今年も私たちを本当に熱くしてくれたボルターズですから、はい、また次のシーズンね、楽しみにしたいと思いますけども、ね、ラジオ機の皆さん何かありましたら一言お願いします。
そうですね、本当に今シーズンも大きな、そしてたくさんのご声援ありがとうございました。皆さんの声援のおかげで、僕たちは、本当に、頑張れますし、僕たちも皆さんのために皆さんの生活が少しでも豊かになるように一生懸命頑張りたいと思っていますので、これからも熊本ボルターズの応援をよろしくお願いします。
もう応援しますとも
ですね、
もうね、はい、もう来シーズンこそというようなことでね、はい、もう大きな声を出していきたいと思います。今日はですね、富山コートヘッドコーチスタジオにおいでいただきました。はい、このコーナーは週刊ボルターズのブログ、そしてラジコなどのポッドキャストでもね聞いていただきますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。はい、じゃあ締めはやっぱりまた例の一言でよろしくございますか。
はい、
締めていきたいと思いますね。じゃあ富山ヘッドコーチと一緒にやりますよ。はい、せーの、
やるよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊ボルターズでした。